それでは、僕から
どう
今日のトピックを提供させていただきます。で、僕が話す内容は、iPS 細胞についてなんですけど、個人向けの iPS 細胞補完サービスっていうものを、ちょっとお話ししようかなっていう感じですね。
はい。
で、まあ、ご存知の通り iPS 細胞っていうのは、まあ、いわば、どんな細胞にもなれるような細胞で、山中教授が、細胞を、発見してノーベル賞を取られましたと。で、その個人の iPS 細胞を保管するサービスっていうのが、民間企業で始まっていて、で、その会社っていうのが、iPeace っていう会社が、アメリカに本社があるんだけど、その代表が、山中教授の研究室の出身の方がやっている会社。で、なんかついに、そうか、iPS 細胞も補完できるような時代が来たのかって思って、まあ、ちょっと調べてみたんだけど、個人の iPS 細胞を作成する値段、どんくらいだと思う？
500万。
どんくらいならじゃあ払う？
何があるの？それ買ったら。
買ったら。
その将来。そこから培養して、なんか、鼓膜失
あ
っ
れ
た
ね。
時に鼓膜作れるみたいな、そういう感じなの。
そう、そんな感じだと思う、多分。で
ら
もわ
ゆる
かん。
のか、
全然どういうメリットがあるのかわからんな。
わかんない。なんかその、どれぐらいのメリットがあるのかがわかんない。その、どういう病気になった時にどれぐらい助けてもらえるのかとか、そのリスク
で
と
も、
かが全然わかんない。
リスク低いんじゃないの？自分の才能、細胞だから。
あ、いや、その、俺が思うのは、どれぐらいそいつが使えうるかっていう話。取っといて、要はその、もしも今後、俺が死ぬまで生きてて、そいつを必要とする確率がどれぐらいなのかがわからん。
なるほどね。まあ、保険という感じな。
なるほどね。
一回、その金額を払えば大丈夫なの？それをやってくれるの？
金額を払えば、そのマイピースっていうのを iPS 細胞で作る、血液から。この会社は血液からだね、iPS。まあ別にこんなもん値段高かろうが安かろうがどっちだけど、まあ、俺らが払える値段じゃないからとりあえず。でも200万円。だからまあ、将来稼げば払える。これに200万円を費やすかどうか話は別だけど。 でもなんか A 先が買ってても全然俺は驚かんけどな。
驚かないな、俺も。
200万か。
で、まあ、もう一つの会社とかもあるんだけど、それはリプロセルっていう会社で、横浜市にあるやつで、それは乳歯とか親知らず抜くことってあるじゃん。あとは、その、おしっこから作ったりみたいな。iPS 細胞。それでだいたい90から220万円。で、まあ、記事には書いてある。
なるほどね。
iPS 細胞って元は何でもいいの？何でもっていうか、歯でもいいし、血液でもいいしって感じなの？
そうなんじゃないのかな。 でも
どう
そ
な
こ
ん
ら
だ
辺は俺
ろ
ら全く専門じゃないし、下手なこと言えな
う。
さそうだよな。
血
まあ、
液だ
興
と
味あ
そ
る
んなに
方は。
高かったけど、やっぱ歯だったらとか尿みたいなものは安いんだなぁと思って。
ああ、確かに。でもなんかそういうのってさ、待っといた方がお得そうな気がするけどね。その多分 iPS 細胞だとすぐ必要になんない。
この研究の提供者はどちらかといったら、研究がより進むように提供してる。
なるほど。そっちの意義の方があるのか。
そっちの意義を、に、共感して、お金を払ってる感じ。
だからまあ要は200万投資しろってことだよね。
そう、200万と、 視して応援してる感じかな。
うん。
それなら株欲しいな。
多分違うんだよ。きっと俺たちとは考えが。
ね、いや、まあ、もっと上の層に向けてでしょ。どう考えても。
そうだな。
でも、まあ、こういう値段がネックのやつってさ、基本的にはさ、時代とともにさ、まあ、ネックじゃなくなるじゃん。
そうだね。
そうね。だから他にいろいろ。
再生エネルギーなんて。
うんうん。
ごめん。再生エネルギーなんて、昔はさ、ネックだったら、今やさ、全然むしろ安いみたいに言われてるし。
そうだね。技術力が上がったっていうのと、あと、競合が増えたことで、価格、安くしようっていう働きが生まれたりしたからかな。そういうのはね。
うん、あ、そういうのは技術さえあれば価格はおのずと安くなるよね。
確かに。
そういう時代が来たかっつって。で、iPS 細胞を作った人のコメントは、自分の分身ができたようで嬉しいですって。
なんだそれ。
面白いよね。
分身ができたようで嬉しい。
だそういうことに喜びを感じれますっていうことでしょ。
うん、
おお、なるほど。
不思議な感覚があるんだろうね、多分作ったら。
iPS 細胞。なるほどね。
多分、俺らが死んでからだとは思うけど、多分、一人生まれたら iPS 細胞、一人一つ作るみたいな時代は来るよね、多分。来てもおかしくないよね。
うん。
予防接種する感覚で。
全然。
やるんじゃないですかね。
まあ分かんないけどね。別に俺ら専門家ではないし、どういうメリットがあるのかとかもあんまよく分かんないから、あんま下手なことは言えないけど、なんかそういう世界、
言えないけど、どういう世界が来たのかって思いながら新聞を読んでた。
うんうんうん。
で、まあ民間が先行した感じだね。山中教授もやろうとしてるらしいけど、
うん。
まあ、民間が先行して始めて、
教え子が。
喧嘩してるのかな。好きねえか。勝手なこと言えない。
へえ。iPS 細胞ってやっぱ自分にしか使えないんだよね。それは。
自分にしか使えないんじゃないのかな。わかんないけど、自分に使うのが普通じゃない？
ああ、そっかそっか、そうだね。ああ、そっかそっか、うん。そっか。例えば移植しよう、なんか臓器を培養して移植しようっていう時に、
うん、
まあ他人のものも移植するっていうのはあるから、他人の iPS 細胞から培養したやつをっていうのもあるっちゃありそうなのか。
あると、それは普通になんか他人の細胞から移植された感覚だね。
うんうんうん。
それと分かんないけどね、適当なこと言ってるけど。
そうだな、
きっと妄想上では多分そういうことなんじゃない。別に、
なるほど。うんうんうん、
こういうのも超強烈な個人情報だよね。
iPS 細胞。
うん。
まあな。個人情報ではあるね、確かに。
まあでも iPS 細胞の情報知られたからってどういう怖さがあるんだろう。
情報を知ったところでっていうこともあるしね。
うん。
なんかあんのかな。
なんか、ちょっと妊娠、体外受精とかも普通になりそうだなって思った。
でも別に今もそんな普通じゃないの、うん、割と。
だから別に結婚しなくても子供産む人は産むんだろうなって思ってる。
精子バンクとかあるしね。
あるある、
うん。で、もっと言えば、そうなってきたら、うん、もう、めちゃくちゃ、例えば、大谷くんの、小谷くんの、はいはいはいはい、ものは人気が出てみたいなことが起きそうだな
って
。なんかそういうのダメって言われてるんだけど、
だ倫理的にセーブされるだろうけど、絶対にね。
安全アウトだな。
最近新しいサービスが始まってね、東武大生の精子バンクっていうあのサービスが始まって、それをツイッターで見たんだけど、それ の CEO みたいな人が慶応大学の人で、俺はそれを見て、これが社会の構図かっていう、
うん、ああなるほど、慶応の人、
慶応の人がなんか、なるほど、東大生に子供を産ませまくってるみたいな、これが社会の縮図かって
思
って
た。そういう構図が起きるのも自然な流れになるんだろうなっていう思いはあるな。 多分法律が規制を始めるけど、さすがに倫理的に。だって大谷と勝負できます？
何が？何の？
大谷くんと。大谷くんと戦って勝てます？
勝てるってそれは
子孫を残す戦いを。
何かによる。そう、勝てることもあれば負けることもあるし。
分からん。だって大谷翔平みたいな人が今後増えてったら、野球上手い人は別に価値がなくなるかもしれんじゃんね。
そうだね。そうだ。
でもそれって多分進化的な話をすれば良くないよね。
そうだね。同じような。例えば馬とかってさ、優秀な馬の精子が高値でやり取りされたりするじゃん。
うん、
一発何百万とか。そう。だからそれ、そういうことは行われてはいるけど、いざ人類がそれをやるかってなったらダメでしょ、まあ、なるよね。
ダメでしょってなるだろうね。
だって要はめっちゃ流行っちゃったらさ、なんだっけ、近親相関みたいなことがもう容易に起こるようになっちゃうもんね。
ああ、そうそうそう。
なんか馬とか別に近親相関いいんだっけ？
わかんないけどね。
近親相関はなんかやっぱりなんか言い方が思いつかないな。
なんか近い遺伝子同士がやっぱ結びつくと、やっぱその、まあ、どんどん弱くなってっちゃうんでしょ、
うん、弱くなる。
だから多様性が必要なんでしょ。だからできるだけ多様な人とどんどん、まあ、なんていうか。
そうね。
俺さ、その説、それでさ、一つ思ってることがあるんだけどさ、
はあ、
これ多分もう無茶苦茶なんだけどさ、ハーフってさ、
はいはいはい、思ったね、それは。
なんか可愛いじゃん。可愛いよ、かっこいいってよくなるじゃん。あれって遺伝子って多いからなのかな？
いやいやいや、それは違うと思うよ。
違うと思う。
だって別にそのアメリカ人の、要はその、ハーフが別にかっこいいと思われてない気がする。
そうね、
だから俺らがでしょ。
いやだから、俺らからすると、要はその、日本人がその要は西洋の人とかと結びついて生まれてくる子供がかなんか可愛いとかそういうだけじゃん。その向こうから、
だから
白人
じゃなくても可愛いって
人からするとさ、要はアジアンと白人の子供かっこいいと多分あんまなんないと思う。てか、現にそうじゃない？その、海外で活躍してる人とか別にそんなハーフの人とかあんまいなくない？
でも日本人とアジアのハーフってすごい綺麗じゃない？
それは、
それは分かんないな、正直。
分からんか。
ある種、ただただ西洋人が割と綺麗なんだけど、ただ綺麗すぎちゃってなんか遠い風に感じてるところがちょっと近づいたから、
それか慣れてないっていう説もあるんだけどね、
うん、
慣れてないっていう、
多様な人がくっついて生まれてくるから、その遺伝子が優れてるってことは多分ないと思う、うん、
はい、申し訳ありませんでした。
まあそうか、まあでもハーフの人が割とアスリートの中では、まあ日本の中では結果出してるというか、
まあ、
人は
それは
いいよね。
それはあれじゃない、普通にアジア人。なんていうか、その
アジアの骨格的だね。
そうそう。
うんうん、だから、単純な純潔な日本人よりっていうことはあるよね。
でもそれは。
でも、そんなこと言ったら山形くんすごかったじゃん。
山形くん。
100メートル走。
ああ、はいはいはい。
9秒9秒
だよね。
うん、まあ、追い風2メートルだったけど。
すごかった。だから、日本人にね、だから、そんなにバネが多分ないのに。
うん。大谷は多分、あれは、バグだな。大谷くんはバグだと思う、俺は。すごすぎる。
まあ、でも突然変異みたいなこととか、まあ、あと普通に数いれば、そういう人が生まれてくるのも全然。
まあ、そうだね。多分、相当な努力をされてるんだろうけど、バグなんて言って。
まあね、まあ、努力で補えないない体格の問題とかは割とそういう、なんだ、突然変異というかことは大きなファクターではあるけどね。
まあそういう発表でした。
まあ、はい、うまい感じに編集しといてください。
どこを入れてどこを入れないか。